それこそネガティブな言葉を使うと体の筋肉が硬くなる、緊張するってことです。逆にポジティブな言葉を使うと筋肉は柔らかくなる。だからその我々の健康、我々の生命活動になっているのはその血液循環ですよね。一つはだから血液循環をスムースにさせるにはどうしたらいいかというと、体の状態をやっぱり筋肉が柔らかい状態ですよね。筋肉が柔らかいということは血液循環がスムースにいくということですね。だからこの硬くなっていくとどっかで滞ってしまうで血液がに滞りができるとそこにこの病気というものがの温床がそこにできるということになるわけです。だから家庭の中でそのこの否定的な生活をしているとこの病人ができる
家庭の温床をだということですし、逆に健康な家庭の温床を作っていこうと思えば肯定的な言葉を常に家族の中で交わすように心がけていくということが大事だということになるわけですね。だからまあ、私の言い方をすれば、要するに命が喜ぶ言葉と命が嫌う言葉がある。だから常に命が喜ぶような言葉を使う生活を自分の中に習慣化していくということが大事なことですね。でスコレで説いているいろいろないわゆる教えというものはただ覚えただけでは知識として収まりますけれども、私が重視するのは心境なんですよ。その人の心境ですね。心境ということがことを別な言い方をすれば意識レベルということになるでしょう。その人の意識の水準ですね。つまりこの程度この物事に対して適正な肯定度というかな、肯定的に適切に対応できるか、私はそれを知的楽観主義という言葉で表現することがありますけども、単なる楽観主義じゃなくてね、知的楽観主義という言葉で表現しますが、だから教えというものをどんなに理屈の上で自分の中に蓄えてもあまり人生には役に立たない。やはりその人の意識レベルにまで昇華されてこそ、つまりその人の意識の中に習慣化パターン化されてでこそ初めてそれは生きた知恵を生み出すことにもなっていくわけで、まあ今日のお話はそういったテーマを、まあ、科学的な視点でですね、いろいろデータとして発表していただいたということだろうと思うんですね。でことにまあ電話の応対というのは非常に難しいんですよね。すごく難しいですよ。でそれをまあさっきオアシスは最高というふうに言われたけども、このその場合に大事なのはもう一つあれですね、その声の質ですね、応対する人の声の質ですね。 ゆっくり聞いて、そしてこの心地よい声で受け答えをすると、その言葉、吐いた言葉が、吐いたっていうかな、その使う言葉がなお生きてくるわけですね。私は今朝、家を出る前にちょっと、テレビ見てまして、竹村健一のね、やってました。で、途中である名前、具体的に言うとさっさりがあるんですが、女性の学者のが発言を始めたら、声が悪いんでチャンネルを変えたんですけども、で改めて、声ってものすごく大事だなと思いました。やはり声というのは音でもありますね。結局やっぱり不快感を与えるこの音、不快感を与える声の持ち主にはお互いなりたくないですよね。聞いてて心地よいこの声が出せるように心がけたいもんだと。一つはこの呼吸の問題ですよね。それから
つまり深い呼吸から発する言葉、そしてそこに相手に対する愛情というかな、その日頃の生活、日頃の生活が常にそのネガティブじゃなくてポジティブな気持ちで取り組むような生活をしていると、声もそういう響きを持つようになりますね。逆にネガティブな心境でいろいろこのやってますと、その全てがそうだというわけではないけども、声が硬くなる。ヤクザの声っていうのは度数を聞かせますよね。あれは声帯にすごいこの負担をかける、相手に圧迫感を与える声の出し方ですね。これは同じ声が大きくても、深い呼吸から発する大きな声と、それから声帯にこの無理を聞かせて発するですね、声に威圧感を与える声とは全然違う、正反対であります。ですからさっき音楽の話が岡本さんのビデオの中にありましたけども、音楽も音、我々の発する言葉も結局は音なわけで、やはりそういう意味でこのいい音をやはり我々は音の響きが出せる、そういうね、声帯の持ち主でありたいもんだと思いますね。今日は、異色のなんていうかな、講義内容で大変面白く聞かせてもらいました。以上でございます。どうもありがとうございました。
会長ありがとうございました。